文化系トークラジオライフ。
文化系トークラジオライフ。今日のテーマは自己管理の今、私が数値化する中でということで、私塚越健二がパーソナリティで、お送りしております。先ほどね、まあ、とにかくいろんなねタイプの数値の、まあ、いい悪い含めて、まあ、いろんな使い方あるよねって話でちょっと盛り上がっているんですけれども、さっきねちょっとあの医療関係の話最後にあったので、これ一つ読ませてください。AKI871 さん、Apple Watch の発売当日に手に入れ、今日まで、手に入れて、アクティビティのムーブ、エクササイズ、スタンドの3つのリングを閉じることに目標、今日で368回、8シュート、具合の悪い時もムーブの量を減らしても、閉じて今日まで続けていますと。別に健康というより、体型維持のためだけで、睡眠まではアップグレードしましたと。アップルウォッチで体重と血圧は Bluetooth で接続した iPhone と、結局 iPhone に当てもないデータが溜まり続けているということ。まあいろいろやってるけど使い方がね結構微妙、溜まってどう使おうみたいなことなんだと思うんですよね。ココアの、握手は、アクテですね。予告編でも触れてましたが、当てもないデータを使えるデータにするのが情報銀行ではないかということですね。まあ、情報銀行って話ちょっと後でします。ヨーロッパのエストニアっていう国では、ポータルではなく X ロードがネット上で媒介して、これもねシステムがあるんです。 X ロードというシステムがあってですね、免許証が不要になったりとか、電子カルテ処方箋、医療費の一括管理ができると。国のほとんどの手続きが PC のブラウザで可能で、国籍のないものにもアカウント ID カードの取得も可能とのこと。また EU では EU 一般データ保護規則と、データポータビリティ権というものがあって、国がユーザーからの開示請求に対して企業に働きかけるような法があって、日本でも時折ニュースになりますと。GAFA に対する EU の対決姿勢はユーザー保護の面も大きいのでしょうと。日本でも改正された個人情報保護法で情報銀行は可能で、アカウントにあたるマイナンバーカード普及に必死なのでしょうが、なんて言いますかポイント還元が大きく目立っていて、アメとしてはポイント還元が大きく目立ちてますが、ムチとしては保険証のマイナンバー化、誰のためなのかわけがわからない状況ですと。僕としては本当はすぐにカードを取得して登録したいのですが、写真写りが良くなったらポイント還元のために取得するかもしれませんということなんですけれども、ちょっとねあの専門用語がいろいろあったと思うので、ちょっと工藤さんに、お話しいただきたいかなと思うんですけれども、はい、まあ、エストニアっていう国に、まあ、X ロードっていうシステムがあるっていうことですよね。これ簡単に言うと、まあ、あの、一回登録すると、もう本当すべてのこと、大体のことは確かね、結婚とか離婚とか、なんかそういう、あの、大事なもの以外は、ほぼほぼ行政で全部できて、しかもそれが一括管理できるっていう、まあ、マイナンバーカードのとんでもなく進化したみたいな、あの、普及したものみたいなことだと思うんですけど、そういう理解でいいですかね。
はい、おっしゃる通りだと思います。
はい。
基本的にはあのいわゆる行政の DX デジタルトランスフォーメーションと呼ばれているもので、うん、あの、まあ、行政手続きを普通の民間だったら普通デジタルって何でもできるよねっていうのを行政サービスでもやりましょうっていう取り組みの一つだと思います、うん、ただあのこの AKI871 さんもご指摘の通り、日本だとちょっとこの行政のデジタル化とかって遅れてる印象を持たれてると思います、
うんうん、マイナンバーカードってなんで普及しないんですか。
あのですね、皆さん感じてると思うんですけど、なんでこれ導入したら何の美味しいことあるの、うん、っていうのが、
マイナポイント
そう、マイナポイント側以外のものがちょっとよく伝わりづらいっていうのがあると思いますね、うんうん、これあの、アメリカとか欧州とか特にエストニアもそうなんですけど、最初にサービスとかその ID を考えるときに、なんか国民の人とか市民の人がどういうなんかありがたみを感じるのかってまず考えて、そこから逆算して、うん、あの ID 設計したりされてるので、
あ、設計思想があるってこと
ですか。そうなんです。ユーザー中心っていうすごい価値がある、なあの価値を示している中で、日本だとどうしてもそのサービスとかユーザーのためにっていうところがちょっと弱くて、とりあえずデータ基盤作りましょうとか、うん、ID 作りましょうっていうとかちょっと前に出ちゃってるのが、あのマイナバーないしマイナンバーカードがあの普及しにくい理由かなというふうに
思います。なんかお国が上からなんか言っていて、省庁間の対立もあるし、なんかわかんないけど、ね、デジタル庁とかでよくわかんないも作っているし、なんかデータ流出しないか不安だみたいな行政に対する不信感もあって、あんまり進んでないなみたいなことなんですかね。
そうですね。あとちょっと面白かったのが、あのおっしゃると行政に対する不信感をお持ちの方も多いと思うんですけど、なんか私がその研究であったアンケートだと、行政のその 悪さ邪悪さよりも行政の無能さを恐れてましたねみんな、うん、つまりなんか悪用するとかいうよりもどちらかというとなんかこ渡してもうまく使えないんじゃねみたいな無能さを恐れていてだったら渡さない方がいいよねって思ってるあの日本の方も利用者の方も多くてけど面白い視点だなって思いましたね。
そうかそうですね。じゃあ工藤さんあのそんなに信頼もしてないし能力に信頼してないみたいなことになっちゃう。
そうなんですね。
まあそうかだからこの30年ぐらいでなかなか進んでないっていうことなのかな、はい、まあ、情報銀行っていう話もありましたけども、はい、これはこれもねたまにもしかしたら
初めて聞きました。
そうですね。
あそうですか。
ちょっとたまに感度高い人がちょこっと聞くぐらいのレベルでまだあまりかなと思うんですけど情報銀行ってこれどういう発想なんですかね。
基本的にはデータお金を銀行に預けると銀行がちょっと増やしてくれて金利を戻してくれるようにデータを情報銀行に預けるとうまく活用してくれてなんかいいポイントとかあるいはなんかベネフィット利益が返ってくるっていうそういうあの構想のもとにじゃあ銀行って銀行業法とかいろんな法律でちゃんと信頼できるあの主体かどうかっていうのが認められてあの確認されてるわけですけれどもそれを情報銀行データの場合はどういう人が運用すると信頼できるのかっていうのを民間と行政が連携しながら仕組み作ろうっていうそういう、まあ、仕組みの話です。
なんですかレシートをなんか写真撮って送ったらなんかポイントもらえるみたいなやつあるでそういうイメージでいいんですか、ね、そういうイメージ。
そういうイメージを、うん、そのポイント送る先が本当に信頼できる人なのかとかをちゃんと、うん、あの仕組みを作って分かりやすく示そうとか、うん、そういうことだと理解していただければと思います。
それこそヘルスケアデータとかっていうのは非常に価値があるものでまあ、ブラックマーケットに売られちゃうことっていうのは結構あるわけですよね。でそれを、まあ、自分で銀行に集めて、銀行に預けて何かやってもらってその分何か返してくれるっていうことですよね。でこれを自分で決めるっていうことが例えばそのよく言われてる GAFA とかだと何か知らんうちに勝手に取られてると情報だって勝手に何か使われてるんだったら、うん、自分でこれは OK だっていうことで預けて、ベネフィットももらうみんなウィンウィンだっていう方向でやりましょうっていう考えなんだけどなかなかあまり進んでないですよね。
そうです
ね。ちょっとこの、メールにもありましたけどちょっと似てるのが EU が、うん、なんとなく似てるかなというのはそのデータを自分のデータはやっぱりすごく自分のデータいい悪いっていうのを自分で決めるっていうことをすごく強く持ってるんですよね EU はね個人データを。なのでそのデータポータビリティ権っていうのがあるんだけども、自分でそのこれは使っていいよとかっていうのを自分で OK を出して、まあ、それ OK されたものに関しては研究で利用できるとか、まあ、そういうことをまあ考えてるっていう感じですよね。
そうですね。あと先ほど練馬の若もっちさんがおっしゃっていた、うん、その今使ってる
川
もっちさんがおっしゃっていたその今使ってるものがなくなっちゃったときどうするんですかっていうのに答えるためにデータを移す権利をちゃんとユーザーの人に認めてあげるっていう点が大きいのかなと思います。
そうか。もうなんかアプリで民間企業の使ってるアプリがを使ってそれが終わっちゃったら使えないになるけど銀行に置いとけば
そうですね、
まあ、とにかく置いとけば、
まあ、とりあえずダウンロードして次に移せるようにすればいいっていうそのダウンロードする権利をちゃんと確保したいさせようっていうこと
で。そうかそういうのもあるんですよね。さっきも言ったようなその EU の話なんかだと最近ちょっとあるのはそのなんだっけ欧州データ欧州医療データ空間とかか、今考えてる途中なんですけど簡単に言うと自分が OK って言ったデータに関してはその医療データを、EU のネットワーク病院ネットワークに全部渡してでそうしたら研究とかにも使えるけど例えば何でしょうオランダとか EU 入ってるよね入ってるね、イギリスが入ってる、オランダにいるんだけれどもじゃあなんかスペインとかに行って病気になっちゃったって言った時に病院行ったらそれ OK してるのでそのオランダの病院データが即座に全部つながっててスペインでも一瞬でその人のカルテが分かるみたいな話なんですよね。でこれってさっき言った局前に行ったハーシスの話で今全部一からなんか手でみんな書いてるじゃないですか。であんなのも多分こういうデータのこうなんていうの行政が進んでいくと多分自動である病院に受診してデータがパパパパって書き込まれていってそれが全部一瞬で国から何かやっていうようにこう紐づいてやるのでこの今のコロナ禍でこうお医者さんの苦労っていうのは多分なくなるってことですよね。 うまくいけばです
けど、うまくいけばそして ご本人がちゃんと同意をしてつなげるっていうことができればと、うん、うまくいくと思います
っていうことですよね。
はい。
だこういう意味でその数値化されたデータをどう使うかみたいなことも実はかなりね、今ちょっとね細かい話しちゃったんで難しいっていうか分かりづらかったかもしれないんですけれども、こういう運用に関しても実は様々なところで動きがあるということなんだけれども、
素朴な質問なんですけど、なんかそういうのってじゃあ自分のデータをどれくらい提供していいのかって結構勉強しないと分からないですよね。いや
本当それなんですよ。特に医療のデータって、うん、なんかお医者さんの割と言われて、あなんかそうやればみたいな感じになると思うので、うん、そこの情報の非対称性、その差があるところをどう埋めるのかっていうのはすごく課題になってますし、情報銀行が導入された一つの理由はまさにそこで、そのアドバイザー役をやってあげてくださいと、うん、第三者的な立場というよりはどっちかというと、まあ、本人のために、うん、お医者さん側とかプラットフォーム側でもなくて、ちゃんと本人に寄り添ってアドバイスをしてあげてください、そのために新しい機関を作りましょうというところを目指されたところなんですが、実際にやるとなるとね難しいですよね。
多分全部真似しちゃうなって思いました話聞いてて、
これ日本で情報銀行って動いて走ってきてるんですか？
はい、走ってきてます。
実際に稼働もちょっとずつしてる、
してますね、はい、
ほうほうほうほう。じゃあということはね、こういう方向でも、まあなんだかんだ言いながら少しずつは進んできている、民間では特にって感じですかね。はい、ああ、分かりました、ありがとうございます。ちょっとねこの数値、データこれをどう使うかっていうこともね、そのうまく管理するっていうのも、まあ、自分である程度決められるってなると、うん、めんどくさいっていうこともあるかもしれないけど、はい、うまくいくっていうところもあるかもしれませんね。ありがとうございます。ということでじゃあもう一つね、別の観点からまた数値の話もちょっと聞きたい、見たいんですけれども、この方、うん、タイラーラーメンさん、21歳大学生、千葉県の方です。今は使っていませんが、受験生だった頃に学習管理アプリで勉強時間を記録していました。若い方多いんじゃないかな、うん、このアプリではどの教材をどのくらい勉強したかをグラフで可視化することができ、うん、学習習慣をつけるのに役立ちました、うんうん、その一方、学習時間が目標に達しないときは自分を責めてしまい、勉強することに嫌悪感さえ覚えてしまうことがありました。また学習時間は必ずしも成績と比例するわけではないので、勉強したのに成績が伸びないという悩みを抱えることもありました、うん、ダイエットとかそうだよね、うんうん、自分を律してうまくコントロールするのは素晴らしいことですが、行き過ぎた自己管理はかえって生産性やモチベーションを下げてしまうのではないかと思います、ということで、これはなかなか、うん、いろんなことに共通するかなというふうにも思うんですけれども、うん、これアプリで勉強する、今永瀬さんうんって言ってましたけど、うん、結構アプリで勉強してる学生さん多い印象です。
いや、まず私がやってます。
おー、すごい
差し支えない範囲でどんなやつが。
いやいや、英語ですね。
お、
英語スタディス、あ、まあ、うん、入れてますねちょっと商品名言っていいのか分かんないけど入れてますね。インストール、アプリインストールして、うん、ほいで所定のやつやったら、終わったらこうピコーンって金メダルとかついて、うん、ほいで毎日やりましたよとか、うん、今週は平均何分やりましたよとか、うん、単語がいくつ覚えられましたよみたいなのやってますね。
僕の後ろで倉本さんが、うん、私はみたいな、
全く同じアプリを多分ダウンロードしたんです
やってるの？やってるんですか？
スタディなんちゃら、スタディなんちゃらをね、うん、アプロダウンロードしたんですけれども、はい、ダウンロードして3日間寝かせて、あまりのこうなんかやりなさい通知にしんどくなっちゃって、そのまんま一回も動かさずにアンインストールしました。
いい話だ。
いい話だ。
それはちょっと。面白い対比だね。
なんかお腹いっぱいになっちゃって毎日毎日なんか言われるのが
通知をオンにしちゃうとまたいっぱい来ますからね、やれやみたいな感じで、ね、それには結構でもこの人もね、タラーメンさんも言ってますけれども、ま、自分を責めちゃうってのは確かにあるかもしれないですよね。これは難しい、こうなんていうの、適切に今日は辛かったんですねみたいなことを言ってくれれば
そんな寄り添う系
が優しい、アメムチをうまくやってくれる、自分のことよく分かってるアメとムチをね、うまいことやってくれるやつがいたらありがたいわけですけど、うん、そうなかなかいかないっていう感じもあるのかなと思いますけど、う
ん、
い
や、でもね、じゃあちょっとメール読んでいいですか。ペコタさん30歳、ライフクルーの皆さん、こんばんは。いつも楽しく拝聴しております。私は高校で教員をしていますが、教育現場での自己管理がますます求められているように思います、うん、先日入学して間もない高校1年生の集会で、総合選抜型入試旧 AO 入試について説明しました。つまるところ、総合選抜の枠は増えており、これを利用するには逆算して高校1年生から自分の日々の生活や 経験をデザインしていかなければならないということを話しました、うん、実際総合選抜入試に要求される志望理由書に説得力を持たせるには何らかのエピソードや経験が必要で、それは日常的な気づきよりも華やかで分かりやすい自主的な体験学習、体験実習への参加や留学経験の方が見栄えがよく評価されやすいです。そうした実習や留学へ参加するためにはある程度の計画的な準備が必要です。言うなれば総合選抜に求められているのは高校生活の自己管理ができることと言えるでしょう。しかし大学入試に向けた準備だけではなく日々の学校生活にも浸透しており、私も生徒へ自己管理を要求してしまっています。まあ、ちょっと長いんですけれども自己管理のできるできないを測って、できないものにはこちらで管理する、自己管理に関する言説が教育現場に大量に流れ込んできて、それ以外に別の有効な選択肢が見えなくなってしまっているように感じていますと、うん、これねもうまさにうちの学校これです。
あ本当に、
うん、もうポートフォーリオを作って計画的に、特にあの私教育大に勤めてるから、うん、教員採用試験に受かるっていうのがもう大目標なので、うん、まあ、それに向けて、どれぐらいのペースであの過去問解いてどうちゃらこうちゃらみたいなのとか、どのタイミングでボランティアに行くであるだとか、はい、もうすごく計画的にやるようにポートフォリオつけさせてますね。
どういう人が受かるんですか、例えば。経歴的には、
まあ、経歴はあんまり関係ないかな、うん、まずはあの試験に受からないといけないから、それはもうしっかり過去問やって、うんうん、あとはあの自治体によって出題の傾向が違うので、うん、それに合わせてしっかり準備できた人がまずは受かるっていうところですよね。もうなんかあの受験の、私あのノートがすごく好きで、あと蛍光ペンとか文房具大好きなんで、でそうすると そのね文房具をね一番使ってるのって受験生なのよ。だから受験生のあのインスタグラムとかむちゃむちゃ見てるんですけど、もう蛍光ペンで今日は国語を何時から何時までやりました、でそれが終わった後は数学を何時から何時までやって、教科書何ページから何ページまで終わりましたっていうのをびっちり記録してインスタに上げてる受験生って結構いるんですよね。
そうか、もう私たちの世代ではあれだったけど、うん、今はあの高校生とかインスタとかそういうので TikTok で勉強法とか、そういうことをみんなでシェアしている、なんかありましたね、東大生のノート本みたいな、ああいうやつのもっともっとネット化してるみたいなことが多いということですか。
まあ、もちろんねアプリ使ってる子もいるだろうけど、まあ、そうやって要はもう見える化して数値化して何月何日までに何ページまでやるぞみたいなのをもうみんなで共有してお互い励まし合いながら勉強してるっていうのをやってます。
まあ励まし合い会はなかなかそうですけど、ね、そういう永田さんの一方で倉本さんはいやーと言ってますが、倉本さんはいかがでしょう。いや
見えるかねと思って、私は未来はぼやっとしてるぐらいがいいと思って
まあ見えるかというか見せられるかになってると
そうそうそうそう、見せられるかになってる、まあ、でももちろんそれは本当にね、なんか管理する上でなんていうのかな、その方がモチベーション上げられる人とか、あとやっぱりそのぼやぼやしてるとなんか自分のこう気持ちが定まらなくって動けなくなっちゃう人とかにはとてもいいと思うんですけど、一個ちょっと読みたいメールがあって、はい、うん、あの名前もなければ顔もないさん、皆さんはこんばんは、初めて投稿します。私は過去私を数値化する風潮に対してやや抵抗を感じます。それは社会的一般的に正しいとされる方のようなものに人々が自ら合わせにいっているような奇妙さがあるからです。人は数値化されることで容易に比較される客体になると思います。例えば平均値よりも低い高い、私は他人より優れている、劣っていると、このように比較されやすくなることで自分の中に他者の意識が介入して競争意識が芽生え、自分の欠点を修正したり自分を得意な人物にしようと行動するようになると思います。つまり私の数値化は、私が私をコントロールするつもりがいつの間にかコントロールされうる危険性もあり、また社会が提示している理想的な私になろうと個人が自ら望み努力しているように思えるのですと。これがすごくちょっと心に残ったんですけど、ここで思い出したのが、あの多分これ監視と管理 ていう話にもなってくると思うんですよ ね、うん、ね。で、今年の初めぐらいにすごく話題になった小説で、遠野遥さんの教育っていう小説があるんです。
遠野遥さんの教育。
そうそう、遠野遥さん、遠野遥さんは破局っていうタイトルで、うん、芥川賞受賞者作家さん ですごくその小説面白くて、まあ、舞台は、まあまあ、全寮制の学校みたいなところなんですけど、なぜか成績向上のために1日3回以上のオーガズムが推奨されている学校っていう、
すげえな。
そうそう、1日3回以上オーガズムを迎えると成績が向上するよみたいな感じで教えられていて、でしかもじゃあその成績ってどうやって決めるのかって、その成績とクラス分けはカードを投資するテストによって行われている、うん、
投資、
そう、投資、まあ、その超能力の養成ですよね、うんうん、だ要するにそのテストってモニター上でやるから、もう採点者がいかようにも差配できてしまうんですよね、うんうんうん、あなた当たってますよ、いやあなた外れてますよって、もう全部差配できてしまう、うんうん、だけれどもそこで成績というかそのカードの正答率みたいなものが数値化されてしまうことによって、みんな一回一回そんなもう裏でもうめちゃめちゃインチキされているテストなのに、その数字に一喜一憂しちゃう。そのうちにこう相互監視が始まって、勝手に生徒たちが自ら管理されやすくなっていく人間になってしまうっていう、しかもこうオーガズムで性欲もコントロールされてるから、まあ、その生産性みたいなものもコントロールされやすくなっていくっていう、
あー、まあ、だから非常に、まあ、風光的な世界、
風光的な世界が描かれているんだけれども、なんかだからその数値がもう本当は超能力って数値にできるものじゃないはずなのに、うんうん、まあ、ドラゴンボールのカウンターかスカウターじゃないけれども、こうなんか 75% の回答が 76.8% になりましたねみたいな感じで、いちいちいちいち言われることでなんか成績がつけられていくから、なんかあれ劣ってるのかなみたいな、あ、うん、俺今グイグイ来てるのかなみたいな感じになっちゃって、自ら自分がそのコントロールするつもりがされて対象になってしまうっていう、うん、
その微妙なところあるわけですよね、うん、数値を全部信じるというか、うん、まあ、まさにその数値の奴隷っぽくなってしまうと、うんうんうん、まあ、何かも全ていろんなことが受け入れやすくなってしまうという話だと思うんですけれども、うんうん、メロンさんは、
はいはいはい、
メロンさん、まあ、子育てもされているということ、そうなんですよ、まあ、まさにそのお子さんの話
ですね。まさに今僕は小学校の子供がいてですね、今やっぱ首都圏にいるともう、まあ、中学受験があるわけですね、うんうんうん、で塾に入れるんだけど、塾に入れるともうランキングなんですよ、完全に。ランクがあって、まあまあ某有名な塾ですよね。まあ2月の勝者って漫画がありますけど、あれの、まあ、モデルになってるようなとこですけど、そうするともう入塾テストがあって、その入塾テストでランク分けされて、入ったら毎月試験があってランクが移動して、で一番上から下まであって、で偏差値がもう数字で出るんですよ。でなんか小学校の子供にその偏差値で自分のスカウターみたいに自分の戦闘力が完全に偏差値で見えてる状態で勉強させるって俺超恐ろしくて、そのもう自分の限界とかその数値で分かるじゃないですか、俺このぐらいなんだとか、そのなんて言うんだろうな、その胃の中の蛙になれないじゃないですか、もう、あ、俺ってすげえできると思ってたけど偏差値40とかなんだとか、でそれがなんか怖くて、俺は受験してないから全然なんかそういう世界観にいなかったんで、だからそういうことを一応やらせながらも、なんか偏差値っていうのはそんなのは身長と同じなんだっていう、そのなんて言うんだろう、ドラゴンボールの世界の住人に、いやお前戦闘フリーザーにお前でも勝てるよってヤムチャに言うみたいな、なんかそれはどう、ヤムチャはどういう気持ちなんだろうとか考えちゃうんですけど、皆さんは受験とかしてるじゃないですか、うん、親とかにそういうこと言われました？言われなかった、
言われないと言ってる人は今大半ですね。私
も
です。
じゃあもう偏差値ってのはもう自分の能力だと思ってた。
いやっていうか、その話すっごい面白くて、うん、今私学生に教えてて思うのは、今メロンさんが言ってくれたみたいな勉強の仕方をやってきちゃってるから、うんうんうんうん、ゴールをね知りたがるんだよねみんな、うん、例えばそう卒業論文書くんだったら、卒論ってどれぐらいの分量を何ヶ月ぐらいかけて書いたらいいんですか、実験は何回やったら らいいんですか、うん、みたいにロードマップ知りたがるっていうのがあるわけよ、
うん、
なんだけど、でそれはもちろん教えること可能なんだけど、私みたいな昭和の人間は、うん、あの受験の時にも親からそう言われてたけど、うん、とりあえずやってみろどんどん来いみたいなダメだったら泣けみたいな感じでは
いはい、はい、
あのすごいなんかね、あの荒波に揉まれる人生を、うん、あの前提としてたから、やっぱりそのあらかじめどうなるか知っておきたいみたいな動機がないんです、うんうんうん、なかったなと思うんだけど、今の若い子はねそういうところにかなり意識があるなって思いますよね、まあ、
本当広い意味で言っちゃうとコスパってことですよね、まあ、勉強のコスパだったりとか、このくらいやったらこのくらいの見返りが来るっていうことをあらかじめ想定してやると、その外はわからない、うん、あるいは興味がない、怖いから踏み出さないっていう、まあ怖いからっていうとバイアス入るけど、そういう価値があるのというふうに年代が上になると思ったりしますが、ポテトさんは今の長谷さんの話聞いて、ポテトさんなんかどう思いますか？むしろあんまりそういう数値嫌いだっておっしゃってました
けど、いや私もなんか全部推薦で入っちゃったんで、だからそのいわゆるこの偏差値とか知らなくて、うんうん、でも偏差値に入るとはい、この
だいたいまあだからこの学校に偏差値がついてて、この数値が出ないと君は入れないよっていうなるじゃないですか、
うんうん、
だからここに行きたくても行けないとかも全部もうその数値で未来が決まるみたいな、それがなかったってことですよね。
だからめちゃくちゃ胃の中の蛙なんですよ
それはめっちゃレアでいいと思いますよ。
父に言われてなんか胃の中の蛙目指していこうみたいな、なんか
でもそれ目指せなくないですか？
牛の頭、あ、牛の尻尾より鳥の頭になるみたいな、ね、そう言われて、
分かる、
そうそう、だからちょっと田舎でのびのび育っちゃったんで、そうだな。
でも推薦で入れるっていうのは、うん、でもそれは 才能、ギフトですよ、う
んうんうん、いやいやいや、でもなんか、うん、これちょっと勝手に出しちゃ悪いかもしれないんですけど、うん、あの在野研究者で有島武を研究している荒木優太さんが、うん、まあ、ご本人曰く勉強ができなかったんで、うん、なんか英語入試で入って、その時になんか有島武をあるあるみたいなのをなんか50音で何言っても有島武に関連づけてなんか言えます俺はって入ったって言ってて、めちゃくちゃすごいじゃないですか。
すごい、
いや多分このなんかさっきあの中学生
の、
うん、
そうそ
う
そ
う、行った方はなんかがやってる英語入試では多分そういう人とはちょっと違うんだろうなっていう、
うんうん、
実際英語入試ってどういう、この今のメールだと留学とか、うん、まあなんかすごい箔がつく経歴がまあ選ばれるわけじゃないですか。結局なんかそのなんていうんですかね、みんなそれにならないんですか？同じように、
あの英語入試はちょっと私分かんないけど、うん、例えばさっき言った教材の場合だとやっぱりこう受けるキャリアってあるんだよ ね、
う
ん、なんかボランティアをどうたらこうたらとか、うん、あの障害がある子どもとどうたらこうたらみたいなのってやっぱ受けるキャリアなので、やっぱそれ分かってやってるっていうあれあのことはあると思います。だから、うん、ね、経験重視って言ったって、うん、その経験を積める人たちがそもそもあの恵まれた人たちだっていう話、うん、ちょっと前に
最近
あれね話題になったけれども、やっぱりなんかどういう人を見ようかっていう手で英語入試なり経験重視なりやったとしても、うん、じゃあ結局その経験できる人っていうのが、うん、まあ、そもそもテンプレートでなんて言うんだろうな、あのハックしてきて来られちゃった場合には見抜けないですよね、うん、どういう人なのかっていう
の
は、うん、
まあ、こう言ってよければその数値的なものとかね、うん、まさにその経験っていうものも、うん、まあ、資本という名の数値にかなり影響されているってことを考えれば、その数値っていうものはすごく大きくなりすぎていて、まあ、そのまあ、こういう時は奥にあるような価値とかっていうものを見る、まあ、こっちもそんな余力もないし、まあ、言ったら審査する方も力がなくなってきてるっていう中で、じゃあでも昔の方がいいかっていうとなかなかそこは難しいところがあって、このバランスどう取るかっていう話でなかなか厳しいところがあるなと思いながら、
メモ先生は息子さんにどう言ってるんですか、
はい
はい、数値化に対して。
とにかく こんなのは一つの才能だから、うん、そのだってもうそもそも座れないやつはこれできないからだってもうそうじゃん、
そう、
うん、机に向かってこのなんか物を書いたりできない人間って結構いるから、
うん、
なんかそういうのの不向き向き不向きでしかなくて、うん、だから俺も結構受験してなかったから、うん、受験とかそういう偏差値教育に対するなんかすげえネガティブで敵意があったんですけど、うんうん、実際やってみてるとそんなに悪いもんじゃないなと思いますよ。実際に彼は向いていて、うちの子供は、
うん、
割とその そんな中でもいやなんかでも俺は勉強楽しいって言ってるんですよ、うん、勉強楽しいしなんか別に何にも思わないしそれはそれだって思ってるみたいで、だからなんかその一緒にやってる友達とその励まし合ったりもしてるから、だからなんかそういうのやるよりもサッカーとか運動でみんなでなんかやるんだっていう方が逆にあるけど、意外とそれは文系となんか体育会系の違いだけで、なんかやってることはそのなんか同じだったみたいな、なんか入ってみたら、だからなんか向き不向きでしかないんで、なんかそれはまあなんか君は向いてるからまあやっていいんじゃないみたいな、別に向いてなきゃ違うことやればいいし、なんか俺とかがまず大学なんか行ってないから、なんか俺とか見てればわかるけど、その別にそんなんなくても生きれるって言って
目の前にそう、うん、お父さんがいてくれた
ら、ね、それに向いてる人いるよね。私今一緒にやあの研究やってる、あの、まあ、あの関西エリアの、うん、まあ、優秀な院生というか、まあ、助手の子がいるんだけど、むちゃむちゃ仕事早いんですよ、うん、もう分析とかすっごい早いのね、うん、でなんでそんなにあの仕事早いのって言ったら、全部タスク化してゲーム感覚で片っ端から潰してるらしくって、超憧れるんだけど私そういう仕事の仕方できないから。
筋トレでなんかあのボディービルやる人もゲームみたいになんか今日はこれをやってみたいなことが好きな人っていますよね。
そうで、私も語学アプリはまあまあそっちの感じに近くって、やっぱね、あのリスト化して潰して片っ端からやっていくやつってやりゃ終わるんすよ。でそれはやっぱり確実に進むので、まあそれからするとなんか原稿とかはもう書いては消し、書いては消しでちょっと進まない、逆を向いてるけどみんな今
ゲームとしてことになってくるし、
そういうのはあのなんて言うんでしょうね、あらかじめゴールが決まってることの、まあ、良さかなとは思うのね、う
ん、まあ、このね、あの微妙なこうなんていうのかな、向き不向きみたいな話とかも、うん、本当にね、こう受験戦争勝ち上がった人、例えば東大なんとか首席ですみたいな人も、うん、勉強好きな人もいれば、うん、いやいややってた人もいるんですよね、うん、でこれが今多分今の社会の中である程度嫌なのにやらせるっていうことは、まあ違う方向でやろうっていう、まあ動きも一個あるのかなと思って、まあ逆にそういう人たちに、向いた方の、まあ、数値化、なんかこういう数値でやった方がいいんじゃないのみたいなこともあるのかもしれないし、まあ、そういう道もあるかなと思いながらですね、この点ちょっと面白いのでもっと掘っていきたいんですけれども、一曲聴いていただきたいんですけど、工藤さんぜひお願いします。
はい、かけたい曲はですね、あのゆっきゅんのディーバミーっていう曲なんですけど、この曲の最後の方に毎日今日からちゃんとしたいっていう歌詞があって、もう聞くたびにもう本当そうですみたいな気持ちになるので、あのかけたいと思いました。あと他方でゆっきゅんさんはあの非常にですね、セルフブランディングとセルフプロデュースに長けてる方で、この歌詞書けるのになんでセルフブランディングってこんなうまいんだろうっていう、その不思議さもあって、うん、あのぜひ皆様にも聞いてみたい、聞いていただきたいと思います。
はい、じゃあもう一回、名前お願いします。
はい、ゆっきゅんでディーバミーです。
文化系トークラジオライフ。